おはようございます。一言お祈りしてメッセージに入ります。愛する天のお父様、あなたの聖なる皆を賛美します。あなたが私たち一人一人を一人ごも惜しまずに与えるほどに愛してくださっている、その大きな愛のゆえに感謝をいたします。これだけ愛されているにもかかわらず、私たちは何度罪を犯しあなたを悲しませてきたことでしょうか。お許しください。しかしあなたはこのような弱くまた罪深い私たちをなおも愛し、去る一週間も私たちを憐れみのうちに導いてくださったことをありがとうございます。そしてこの朝あなたの前に集い共に礼拝を捧げることを許してくださりありがとうございます。今御言葉が開かれました。どうぞこの時はあなたが豊かに祝福してくださって、あなたの御心を教えてください。愛する主イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。祈りの家というタイトルでメッセージを取り次ぎます。皆さんはイエス様についてどのようなイメージを持っていらっしゃるでしょうか。優しいお方、温かいお方、もしそのようなイメージを持っていらっしゃるとしたら、それは素晴らしいことです。イエス様は私たちを優しく温かく導いてくださるお方です。しかし今日の聖書の箇所を見ると、それとは対照的なイエス様の姿を見ることができます。今日の聖書の箇所にはイエス様が行ったびっくりするような2つの行動が記されていると言えるでしょう。まず1つ目は、早速今日の聖書の箇所の一番最初12節に記されています。12節、それからイエスは神殿の境内に入り、そこで売り買いしていた人々を皆追い出し、両替人の台や鳩を売る者の腰掛けを覆された。イエス様が神殿の境内に入り、テーブルや椅子をひっくり返されたというのです。周りの人々はどれほど驚いたことでしょうか。この神殿の境内で行われていたことは、礼拝の時に捧げ物を売るということでした。しかしそれのどこが悪いのでしょうか。捧げ物を準備できなかった時、それを神殿の境内の前ですぐに買うことができたら、それはむしろとても便利でありがたいのではないでしょうか。しかしイエス様はここで単に神殿で商売をすることについてお怒りになっただけではありませんでした。イエス様はこのように言われました。13節。こう書いてある。私の家は祈りの家と呼ばれる。ところがあなた方はそれを強盗の巣にしている。これは旧約聖書の2つの箇所の引用です。順に見てみたいと思います。まず1つ目は、イザヤ書56章7節です。イザヤ書56章7節をお読みします。私は彼らを私の聖なる山に導き、私の祈りの家で喜ばせよう。彼らの焼き尽くす生贄と会食の生贄は、私の祭壇の上で受け入れられる。私の家は祈り、すべての民の祈りの家と呼ばれると。ここに、すべての民の祈りの家とあります。マルコの平行記事、このイエス様が証人を追い出された、そのことにマルコが記したその記事でも、私の家はすべての民の祈りの家と呼ばれるとあります。主の家はすべての民の祈りの家です。主を求めるすべての人が招かれているところです。しかし彼らは自分たちの利益だけを求め、実に多くの人々を 異邦人たちをそこから締め出していました。彼らが商売をしていたところは異邦人が礼拝をする場所、神様を崇める異邦人が礼拝を捧げる場所でした。そこには遥か遠い国から神様を礼拝するためにはるばる旅をしてきた人々がいました。異国の文化の中に生きながら、その悪しき慣習に染まることをせず、日々神様を恐れて生活し、なんとか神様に礼拝を捧げたいと思って神殿に集ってきた人々がいました。しかしそのような彼らが礼拝をするために集ってきたその場所は、まともに礼拝をすることのできる場所ではありませんでした。家畜を求める人々と自らの利益を追求する人々でごった返していたのです。さらに彼らの行動は異邦人だけでなく、また貧しい人をも締め出すものでした。彼らはその捧げ物を高く売りました。貧しい人々はその神殿で売られている高額の捧げ物を買って捧げることができませんでした。これらのことはすべての民の祈りの家という神様の御心から遠く離れたものだったのです。イエス様は続けて言われました。 ところがあなた方はそれを強盗の巣にしている。これはエレミア書の7章から来ている言葉です。エレミア書7章の1節から11節、少し長いですが、今日の聖書の箇所と関連する大切な言葉ですので、お読みしたいと思います。お聞きください。エレミア書7章の1節から11節です。主からエレミアに臨んだ言葉、主の神殿の門に立ちこの言葉を叫べ、主を礼拝するためにこれらの門に入るすべてのユダの人々よ、主の言葉を聞け。イスラエルの神万軍の主はこう言われる。あなた方の道と行いを改めよう。そうすれば私はあなた方をこの場所に住まわせる。あなた方はこれは主の神殿、主の神殿、主の神殿だという偽りの言葉を信頼してはならない。あなた方が本当にあなた方の道と行いを改め、本当に互いの間に公正を行うなら、この場所で寄留者、孤児、家父を虐げず、罪なき人の血を流さず、他の神々に従って自ら災いを招かないならば、私はあなた方をこの場所に、あなた方の先祖に与えた地に、いにしえからとこしえまで住まわせる。しかしあなた方は無益な偽りの言葉に頼っている。盗み、殺し、姦淫し、偽って誓い、バールに香を焚き、あなた方が知らなかった他の神々に従っているではないか。それなのにあなた方はやってきて、私の名が呼ばれるこの神殿で私の前に立ち、我々は救われたと言って、これらのあらゆる忌むべきことを行おうとする。私の名が呼ばれるこの神殿は、あなた方の目には盗賊たちの巣窟となったのか。私にはそう見える、主の仰せとあります。彼らは神殿で神様の前に立ち、我々は救われたと言っていました。しかし彼らは盗み、殺し、姦淫し、偽って誓い、バールに香を焚き、他の神々に従っていました。正しいことを行わず、寄留者、孤児、家父をないがしろにしていました。そのような彼らの口先だけの偽りの礼拝を、神様は厳しく非難されたのです。イエス様がここで強盗の巣と言われたとき、これらのことが念頭にあったでしょう。様々なおぞましい罪と、 しかしそれでも続けられる偽りの礼拝、そのようなことがすべてこの強盗の巣という言葉に含まれているのです。これらのことを踏まえると、イエス様の二つ目のびっくりするような行動も自然と理解することができるでしょう。イエス様の二つ目の行動は18節以下に記されます。18節と19節をお読みします。朝早く都に帰る途中、イエスは空腹を覚えられた。道端に一本のイチジクの木があるのを見て近寄られたが、葉の他は何もなかった。そこで、今からのちいつまでもお前には実がならないようにと言われると、木はたちまち枯れてしまった。一見するとイエス様はお腹が空いてイチジクを食べたかったのに実がなかったのでイライラして、そのイチジクの木を枯らしてしまった、そのようにも見えます。まあ、確かにイエス様は人間であり、空腹を覚えられるお方であります。食べ物を必要とされるお方であります。しかしここでイエス様がこの木を枯らした理由は、決してお腹が空いてイライラしていたからではありませんでした。ここにはもっと深い意味があります。旧約聖書を見ると、さまざまな箇所でイスラエルが実を結ばないイチジクの木に例えられています。イエス様はイチジクの実を求めて木に近づかれました。きっとこのイチジクの木は青々と茂っていたのでしょう。イチジクの実がなっているに違いないと思えるほどに立派なイチジクの木、しかしそこには実がなかったのです。その姿はまさに堕落してしまった神殿の様子、堕落してしまったイスラエルの民の姿を表していると言えるのではないでしょうか。ヘロデの神殿はとても立派なものでした。ソロモンの神殿ほどではないかもしれませんが、人々が見て驚くような立派な建築でした。しかしその神殿はもはやすべての人のための祈りの家ではなく、強盗の巣になってしまっていたのです。そしてそれはまた彼ら一人一人の姿でもありました。表向きは熱心に神殿に通いながら、異邦人をないがしろにし、貧しい人々をないがしろにして、神を愛し隣人を愛するという最も大切な律法に真摯に向き合うことをせず、自分で用意することもしていない、ただ買っただけの捧げ物を捧げて、我々は救われたと安心しきっていた。そのような民の姿をここに見ることができます。神様はそのような人々の偽りの礼拝を退けられたのです。そんな人々の姿とは対照的に、イエス様は驚くべきことをなさいます。14節お読みします。境内では目の見えない人や足の不自由な人たちが身元に来たので、イエスは彼らを癒された。証人たちが皆追い出され、その空間に、その神殿に招かれたのは誰だったでしょうか。目の見えない人、足の不自由な人たちでした。彼らは神殿にも近づくことのできないような人々でした。しかしイエス様はそんな彼らを招かれ癒されたのです。それだけではありませんでした。子供たちが集まってきて、こぞってこのイエス様を礼拝したのです。15節。しかし祭司長たちや律法学者たちはイエスがなさった不思議な技を見、また境内で子供たちが叫んでダビデの子にホサナというのを聞いて腹を立てとあります。宗教指導者たち、神様のことを一番知っているべき人たちが 目の前にいざ神の子であられるお方が現れた時、それを認めず帰って腹を立てました。しかし社会的には何の力もない子供たちが、皮肉にもイエス様をメシアと認め、イエス様を賛美したのです。そしてイエス様はその子供たちの賛美をお受けになり、お喜びになられました。16節、イエスに言った。子供たちが何と言っているか聞こえるか、イエスは言われた。聞こえる。幼子や血のみ子の口に、あなたは賛美の歌を整えられたとあるのを、あなた方はまだ読んだことがないのか。私たちのこの教会も、やめる人々が集い、癒しを受け、また子供たちがこぞって集い、賛美を捧げる、そのような教会として、これからもますます用いられることができたら、どれほど素晴らしいでしょうか。そして今日覚えたいもう一つのこと、それはイエス様こそが本当の神殿であるということです。私たちは特定の方角を向いて礼拝するということはしません。私たちのいるそのところにイエス様が共にいてくださり、私たちはイエス様によって父なる神様に祈ることができる、礼拝を捧げることができるからです。私たちは もちろん教会に集うことは大切なことです。そこに神様は確かに働いてくださいます。しかし私たちはどこにあっても、聖地に行かなくても、24時間365日私たちの置かれた場所で賛美をし、祈り、礼拝を捧げることができます。イエス様は言われました。この神殿を壊してみよう、3日で建て直してみせると。これはヘロデの神殿ではなく、ご自身を指して言われたことでした。そしてこの言葉の通り、イエス様は十字架で死なれ、3日の後によみがえられました。十字架にかかったイエス様を見て人々は言いました。神殿を壊し3日で建てる者、神の子なら自分を救ってみろ、そして十字架から降りてこい。祭司長たちもイエス様を侮辱して言いました。他人は救ったのに自分は救えない、イスラエルの王だ、今すぐ十字架から降りるがよい、そうすれば信じてやろう、彼は神に頼ってきた、お望みなら神が今救ってくださるように、私は神の子だと言っていたのだから。しかしイエス様は一言も言い返すことなく、むしろ彼らの許しを祈りつつ息を引き取られました。その時何が起こったでしょうか。神殿の垂れ幕が上から下まで真っ二つに裂けとあります。神殿の垂れ幕が裂けたとはどういうことでしょうか。今まで人々が持つことのできなかった神様との直接の交わりを、すべての人が持つことができるようになったということです。ユダヤ人も異邦人も、富める者も貧しい者も、健やかな者も病める者も、大人も子供も、イエス様の十字架の血潮によって、イエス様を信じるすべての者が神様の前に大胆に進み出ることができるようになったのです。イエス様こそが誠の神殿です。このお方の前に私たちがすべきことは何でしょうか。少し長くなってしまいましたけれど、3つのことを分かち合いたいと思います。私たちのすべき応答、1つ目は賛美です。ダビデの子にホサナと叫んだ子供たちの賛美をイエス様は喜ばれました。必ずしも音楽を用いる必要はありません。賛美とは神様の御名を崇める私たちの告白です。主の祈りも御名が崇められますようにという祈りで始まります。神様こそが私たちの賛美を受けるべきお方、 イエス様の皆はすべての皆に勝る崇められるべき皆です。私たちは日々の生活の中でどれだけ神様に対して賛美の思いを告白しているでしょうか。私たちのすべきことの二つ目、それは祈りです。私たちにはイエス様がおられるので、どんな時でも祈ることができます。イエス様は言われました。21節22節、よく言っておく、あなた方も信仰を持ち疑わないならば、イチジクの木に起こったようなことができるばかりでなく、この山に向かい動いて海に入れと言ってもその通りになる。信じて祈るならば、求めるものは何でも得られる。私たちが神様を恐れ、神様を信じて祈るとき、山が動くほどの驚くべき神様の御業が起こっていくのです。私たちは日々その力をどれだけ信じているでしょうか。祈りの力を信じて日々どれだけ熱心に祈っているでしょうか。そして私たちがすべき応答の3つ目、それは実を結ぶということです。実を結ぶとはどういうことでしょうか。それはイエス様の十字架の血潮によって清めていただくということです。清めは私たちの人間関係のうちに現れてきます。神様は、我々は救われたと言いながら、盗み殺し勧誘し、また希隆者孤児覚悟をないがしろにした人々のその偽りの礼拝を厳しく非難されました。私たちが本当に心から賛美し祈るなら、それは私たちの人間関係にも影響をもたらすはずです。私たちが嫌だなと思うその人を神様は愛しておられます。私たちの祈りの家は私たちだけの祈りの家ではなく、すべての人の祈りの家です。この祈りの家に私の愛するその人を招いてくれないかとイエス様は言われます。私たちはその招きにどう答えるでしょうか。私たちは自分の力では実を結ぶことはできません。ただイエス様の十字架の血潮によって、聖霊の力によって、私たちは豊かな実を結んでいくことができるのです。イエス様によって作り変えていただいて、イエス様を心から礼拝する者、イエス様を心から愛し、また人々を心から愛して、人々をイエス様のもとにお連れしていく、そのようなものとならせていただきましょう。祈ります。私の家は祈りの家と呼ばれるべきである。私の家はすべての人の祈りの家と呼ばれるべきであると、主よ御言葉をありがとうございます。祈ることの足りないものであったことをお許しください。またあなたを礼拝していながら、教会を一歩離れるとこの世の人と同じように生きてしまう、またそのような私たちであったことを許してください。主よ、どうぞあなたの十字架の血をもって、聖霊の満たしをもって私たちを作り変えてくださいますように。あなたを心から愛し、また隣人を心から愛するものとしてくださいますように、このすべての人のための祈りの家に、主よ、また私たちに委ねられている魂を招き入れていくことができますようにお助けください。そして私たちの生活を通して豊かな実を、聖霊の実を結んでいくことができますように、主よ、私たちの今週1週間をあなたがお導きくださいますようにお願いをいたします。愛する主イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。